3月3日木曜日、時刻は11時20分を回りました。皆さんこんにちは。毎月第1木曜日のこの時間はようこそ市長室へ。蟹市の富田茂樹市長を直接お訪ねしてお話を伺っています。さて3月に入り、日差しが眩しく感じられる日が増えてきましたね。梅が咲きましたなど、各地から春の便りも聞こえてくるようになりました。徐々に暖かくなってきましたので、体を動かしてみるのはいかがでしょうか。ただいきなり激しい運動をするのも難しいですよね。実は今日はとてもいい体操が蟹市にできたと聞いて市長室へお尋ねしています。ということで富田市長こんにちは。
こんにちは。
早速体操について教えていただけますか。
そうですね、簡単健康蟹市とね、Kというのを頭文字を取ってね、K
T
ソーというのができたんです。
KTソーですね。これまでもKルート、KマネーなどKのついた蟹市の事業がありましたが、このKTソーとはどういうものですか。
介護予防をね、目的とした体操なんですよね。誰でもね、年を取っても介護のお世話にはなりたくないとみんな思うんですけど、現実にはね、75歳以上の方で 30%、 それから80歳以上になると 44% を超える方が何らかの介護がね必要になっているというのが現実なんですね。だから蟹市では歩こう蟹302運動ということとかね、1年に1回は健康診断をしましょう、から3度の食事をバランスよくしましょう、さらには社会参加をして、健康づくりをしましょうという 1,2,3,4 で健康づくりというのをやってるんですけどね。そこにKTソーが、介護予防の力強い助っ人ということで加わったということです。
なるほど。今回のKには蟹市だけではなく簡単健康の意味も込められているんですよね。さらにこれは今市長がおっしゃったように介護予防の K と言ってもいいのではないかと思います。ということは年配の方でも無理なくできる体操ということですね。
そうなんですね。無理なくというのが大事なことなんで、この K 体操はね、岐阜県理学療法士会の片桐辰徳さんという方に考えていただいて、蟹市会の監修を受け、さらには高齢者サロンでね、やっていただいて意見を聞いて、出来上がったということで、体にとても優しい体操ということですね。で、KTソーのいいところは普段体を動かしていない、ね、高齢者の方でもできる、それから簡単で一人でも毎日続けられる、さらには人に教えてね、一緒にみんなで楽しくできるといういろいろね、いい面があります。
そうでしたか。高齢者の方から直接意見をいただいたり、リハビリなど体を扱うプロである理学療法士の方が考案されたということですから、安心してできる体操ですね。またとても効果がありそうです。では具体的にはこの体操にはどんな狙いがあるんですか。
K体操には2種類今あるんですね。一つは筋力の低下を防ぐ基本の K体操というのと、脳、頭ですね、脳を活性化させる頭の K体操、この2種類があります。今発音とか噛む力を維持するお口の K体操っていうのを準備してますので、また出来上がったら皆さんにお知らせしたいと思います。じゃあ早速ね、基本の K体操をいくつか、紹介しますけどね、吉田さんも一緒にやってくれますか。
はい、
肩の上げ下げ運動といって、普通に座ってね、リラックスして、で肩を息を吸いながら上げる、でストンと下ろす、で落とす時に息を吐く、この息を吸ったり吐いたりっていうのがすごく大事で、緊張すると息を止めちゃったりするんで、そういうことないようにリラックスして、肩を上げて息を吸いながら上げてストンと下ろすというのが肩の上げ下げ運動ね。それから今度は足の上げ下げね、これは椅子に座って膝を曲げたまま足を上に上げると、でその時に大事なことはこの足のつま先も上にこう上げるということね。これを右と左こうやるんですね。 こういうような体操が全部で8つあるんですね。より負荷がかかるようにね、床に座ってする応用編っていうのもあるんですけども、いずれもね、実際やってみると簡単な上に、あ、効いてるなって感じがしますのでね、やってほしいと思います。ちょっとやってみてどうですか？
はい、私も今市長と一緒に体を動かしてみましたが、本当に今おっしゃった通り、普段使わない筋肉を意外と動かす感じがするんですよね。まさにこの携帯層の狙いが筋力低下予防ということで、とても気持ちがいい感じがいたします。それからとてもやっぱり簡単ですね。体操というよりはこうストレッチみたいな印象を持ちました。それではですね、今放送を聞きの皆さん、もう一度私と一緒に復習をしていただいてもよろしいでしょうか。基本の携帯操、まず肩の上げ下げ運動は座ったままですね、肩の頂点をまっすぐこう天井に吊り上げるようにすればいいんですよね、市長ね。
はい、そうですね。
はい、でポイントは息を吸い込みながら、
そうそうそう、肩を上げて、肩が耳につくような感じにこう、あ、
結構グッと上げていいんですね。
グッと耳につける つもりで上げると余計なんか しっかり上がりますね。
はい、はい、こう肩をすくめるような感じですね。
そうそうそう、耳にね近づけると、
でストンと下ろします、はい、とても簡単ですね。はい、はいはい、では次に足上げ運動を復習していきましょう。これは椅子に直角に座ったまま足を、太ももを上げればいいんですね。
そうですね、
はい、太ももをグッと体に近づけるように上げ、
膝を曲げたままね、
はい、結構じわっときますね。ここでさらにつま先も上げるということ で、ね、はい、今度はアキレス腱が伸びる感じがいたします。これを逆もやるんですね。
そうですね、
はい、これだけなんですが、とっても筋力低下予防に効きそうな足上げ運動です。携帯操にはこの他にも6つ合わせて8つの体操があるんですね。これはいいですね。場所も取らないですし、はい、こうテレビを見ながら、
そうですね、
気軽にできるんじゃないですか。
そうです、座ってる仕事の方はね、ちょっと仕事の合間にね、そのままね、できる携帯といくつかありますからね。
はい、こう若い方も楽しくやっていただけそうな体操です。そうですね、はいはいはい、では続きまして、はい、ね、頭の携帯操も、はい、
脳を活性化させる頭の携帯操、これ一つやってみたいと思うんですけど、足と手あべこべ運動というんですね。
面白い名前ですね。
はいはい、右手をこうグーを作って、右手グーでね、で左手がパーと、これはあんまり手を前に伸ばしてると疲れるんで、まあ楽な姿勢で、右手がグーで左手がパーで、右足はつま先を上げる、かかとをつけてつま先を上げる、で左足は逆につま先をつけてかかとを上げる、右手がグー左手がパー、右足がつま先が上がって左足のかかとが上がると、でこれを同時に逆にする、つまり右手がパーにすると同時に左手はグーにする、で右足のをかかとを上げる、つま先を下ろしてかかとを上げると同時に左足のつま先を上げる、これを同時にやる。
市長が見事にやっておられますが私はゆっくりしかできません。
いや、これが意外と、はい、そのうち私は特に足の方がね、
はい、
両方一緒につま先上がっちゃったり、
このあべこべが難しいんですね。難しい
です
ね。
でもやってれば慣れるような気もするし、指導員の方にお伺いすると、この頭がこれ混乱してもね、そのこと自体が頭の脳の活性化につながるんで、混乱したり間違えたりしても別にそんなに気にしないで、また基本に戻ってやるということが大事だそうですね。でこの体操の他に頭の系体操は全部で4種類、先の基本体操は8種類ですね。今度は4種類ということで、4つとも今の足と手あべこべ運動が私も実は一番苦手なんですけどね、それ他の3つもね、合わせて4つぜひやっていただきたいと思います。
はい、頭の系体操、皆さんもチャレンジしていただけたでしょうか。ゲーム感覚でね、できる体操ですね。とっても楽しいです。こちらもこう普段使わないところを使うような感じが ありまして、意外と難しいんですが、皆さんご自分のペースでそれぞれやっていただけるということで、ぜひチャレンジをしていただきたいです。先ほどですね、携帯操の良いところに覚えた人が他の人に伝え一緒にできるという面がありましたが、はいはいはい、これ誰かと一緒にね、やりたくなりますよね。
楽しいですよね、
はい、
結構お互いに笑いながらできると思います。
はい、はい、足と手あべこべ運動ですね、はい、頭の携帯操はこの他にもトントンスリスリ運動、はい、グーパー運動、足踏み運動など4種類ございます。はい、
頭の携帯操ですね、これは認知症予防に効果があると言われてますので、頭で考えてね、難しいななんて思いながら体を動かすと同時にね、ということで脳が活性化すると、ぜひこれも続けてほしいですね。で、大事なことはね、ちょっと注意事項を申し上げますけれども、基本の携帯操も頭の脳の携帯操もね、まず最初に体操してるときは息を止めない。どうしても緊張したり力がだんだん入ってくると息を止めてしまうんですけど、普通に息をしついてできるだけゆっくりとやるが一つね。二つ目には、こうしたらいいかしらなんて勝手に考えないで、これきちっと専門家の方が考えておられるんで、基本の動きを守ってやっていただく。アレンジはダメですね。から三つ目には、無理をせず体調に合わせてね、今日はちょっとおかしいなと思ったらもうすぐやめていただいて結構ですし、無理をしないってことが大事ですね。から4つ目に、現在治療中の病気のある方もおられると思うんですけど、そういう方は医師にね、相談していただいて、こんなことをやっていいですかってことをぜひ聞いて、相談してやっていただきたいと思いますね。で、最後に自分のペースでね、続けるということで、どうしても蟹師の皆さんは真面目ですから、やらなきゃいけないって頑張るんですけど、楽しく無理せずすることが大事ですよね。ラジオではね、なかなか伝わらないかと思うんですけども、5日の土曜日、ケーブルテレビカニのね、テレビ版のようこそ基礎姿勢で、実際私も初めて、教えてもらってやりましたんで、見ていただくといいと思います。
そうでしたか。市長自ら体操を実演されるということで、はいはい、皆様そちらもご覧いただきたいと思います。基本の携帯操、頭の携帯操、どちらの体操も非常に簡単な動きなので、ぜひ皆さんにも継続して行っていただきたいと思います。ということで、蟹師独自の楽しくて簡単な介護予防法が誕生したわけですが、番組の最初に蟹市内には実際に介護の必要な方が見えるということを教えていただきました。こうした取り組みが必要になった背景があるんですよね。
はい、吉田さんね、ロコモという言葉をね、聞いたことありますか？
ロコモ聞いたことがないです。
は
い、
あ、そうですか。最近ね、いろんなところで言われだしたんですけど、ロコモティブシンドロームの略なんですけどね、日本語では運動器症候群と、筋力が低下したり骨や関節の病気が原因でね、立ち上がるとか歩くといった普通の日常生活に、ね、の動作ができなくなる、支障が出るという状態なんですね。家の中で何にもないのにつまずいてしまうとか、手すりがないと階段が上がれないとか、そういうこと、あるいは片足立ちで靴下が履けないなのね、そういう症状がある方は足腰の筋力がね、ちょっと低下しているかもしれないということで、市内の65歳以上の方にお伺いしましたけれども、実際に転倒する不安が大きいと答えた女性の方が 35.7%、また男女に関係なくね、高齢者の10人に1人が約ね10人に1人が1年に1回以上転倒しているということなんで、筋力が弱るってことはとても怖いことなんですね。
そうですね、65歳以上の方で4割近くの女性が転倒の不安を感じていらっしゃるということは、さらに70歳、80歳以上の方になればより割合が高くなるんでしょうね。
そうですね、筋肉力というのは何もしなければ落ちる一方なんですね。ですから携帯操が大事ということで、携帯操の方法は市のホームページで公表してますので、ぜひ日常生活に取り入れてほしいと思います。将来介護が必要にならないようにね、若い人もね、これ高齢者の介護予防体操なんですけど、年齢に関係なくね、若い人も 普段からね体を動かすということを習慣づけてね、ぜひこの、携帯操を始めてほしいと思います。
はい、市民の皆さんにはいつまでも自信を持って立ったり歩いたりできる体でいてもらいたいですね。携帯操が皆さんに浸透して介護が必要な方が少しでも少なくなるといいと思います。
本当にそうなんですね。動ける体でいるということは自分はもちろんですけども家族みんなのね安心につながりますので、安心して楽しく普段の生活ができるようにね、ぜひ携帯操を毎日続けてほしいと思います。
蟹市に暮らす皆さんの笑顔が増えることも合わせて期待したいと思います。市長、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ようこそ市長室へ。今回はみんなで携帯操、みんなで介護予防と題して蟹市の富田茂樹市長にお話をお伺いしました。それでは来月のこの時間もどうぞお楽しみにお待ちください。今日のご案内役は FM ララの吉田茂でした。